はい、それではですね、こちらのセッションでは、移行先を固定しないという選択というタイトルで、私はネットアップの高野からお話をしていきたいと思います。はい、でジェネラルセッションでも、マイクロソフトの樋口社長がおっしゃってましたけれど、IT インフラといって、まあ、サーバーとか下回りのレイヤーでは、やはりですね、マイクロソフトさん系のトピックとしては、Windows 2003、来年の7月でサポート終わっちゃいますんで、どうするのっていうのがすごく大きなトピックになっています。で結構ですね、その移行の手法ですね、こういうふうに移行したらいいよとかっていう手法のお話をよくすることはあるんですけれど、なかなか、じゃあどこに移行するっていうお話があんまりないので、ちょっとこの今日の私のセッションは少しまあ普通とは違った観点で移行先をどうするかっていうのをお話をしていきたいと思います。はい、でですね、最初にちょこっとだけ、ネットアップの会社の、紹介をしていきたいと思いますけれど、ですね、大体まあグローバルで1万3000人ぐらいの企業がある会社ですけれど、ですね、今日、US の本社の方でちょっと、新しいニュースがありまして、なんかですね、フォーチュンというあのアメリカの雑誌で働きやすい会社のランキングをやってるんですけれど、それで、世界の3位に入ったというようなニュースが今朝飛び込んできました。ちなみに1位は Google さんです。でトップ10にはマイクロソフトさんももちろん入っているというような感じになっています。はい、で、対してネットワップの日本法人ですね、日本の法人ではこんな形ですね、ちょっと見にくいですけれど、このグレーの丸のついているところ、これが、拠点のあるところですね、東京、大阪、名古屋、福岡に拠点を設けて、まあ、全国カバーをしているというような形で進めていますが、基本的にはパートナー様経由の、ご販売をしているというようなパートナーセールスの形をとっています。でですね、これも今年の大きな我々の変化だったんですけど、下ここですね、富士通さんに OEM を提供して、富士通さんの NR1000 と言われるものが中身ネットアップで動いてるんですけれど、去年までここにもう一行実はあってですね、 IBM さんにも OEM してたんですが、IBM さんとはちょっと今年で、お別れっちゃいけないですかね、OEM 提供をやめるというような形なのでこうなくなっています。はい、で業績なんですけれど、これ US 側ですね、全世界で結構ですね、この辺こうフラットになってきてます。なんかいろいろ要因はあるかなと思ってるんですけれど、2年ぐらい前だとあのオバマさんが一時期こう迎えていた財政の壁とか言ってるところで公共投資止まったりとかしていて、結構ですね、 US 特に、US のパブリックセクターというところですね、軍系とか公共機関の売り上げが結構多いようなので、その辺をもろに受けているようです。はい、で逆にですね、日本市場は、こんな感じで、比較的堅調な感じで、皆様のご支援もありまして、こう伸びていると 20% 前後な感じでこう伸びているというような形です。はい、でですね、なんかその中からトピックを抜き出したのがこのスライドになってるんですけど、あの私個人的にはあの案外これ全体的にどうでもよくてですね、この数字の中に入ってないもので一つだけあってですね、日本国内の出荷量が1位になっています。出荷量が1位っていうことは売上1位じゃないんですね。売上1位じゃないのに出荷量、あのペタバイトですね、容量が1位ってことはネットアップ結構単価安いんですよ。あのあんまりこうなんですかね、あの0コンマ1秒止まったら困るよとか、あの証券のこうトランザクションみたいなやつが0コンマ1秒こう遅くなるとすごく損害が出ちゃうみたいなところには我々の製品は逆に言うとあまり向かないというところで、逆に言うと IT のさっきお話したこう下回りのサーバー周りであるとか仮想化に近いような、まああとピング2個ぐらい落ちても、まあとりあえず上のレイヤーが救ってくれるよっていうところでは断然まあシェアを伸ばしていると。まあでこのクラウドのところですね、クラウドのインフラとしてご提供いただいていることが非常に多いというような製品になっています。はい、でこれが多分ですね、会社系の紹介の最後だと思うんですけれど、このファスと言われるモデルを、我々、まあ、製品として、まあ、ハードウェアとしてご提供しています。で、これをなぜ私がわざわざここに入れたかというと、これからお話しする、まあ、ネットアップのこの仕組みのお話、全部いろんなものが出てくるんですけれど、これ全部同じ OS 同じで動いてますんで、あのこれからご紹介するような機能は全部のモデルで使えます。あのたまにその機能いいけどうちのモデルじゃ使えないよとか、なんかハイエンドじゃないとそれ使えませんとかあるんですけど、ネットアップの機器に関してはそういうことはありませんので、まあ上のモデルでも下のモデルでも同じような機能が使えるというのが特徴になっています。でこれはあの普通で右に行けば行くほど速くなるというのがまあ普通ですね。はい、はい、 じゃあですね、実際に、今日のまあメイントピックですね、Windows 2003のサポート終了に向けて、じゃあその移行先をまあどう決めましょうかっていうところを、ぜひ一緒に追っていきたいと思います。よいしょ。はい。で、まずですね、必ずやっていただきたいのが、これですね。Windows 2003が終わるから、そのまま Windows に移行すればいいよっていうのが、まあ一番こう、考えなくてできるんで楽は楽なんですけれど、まあ、そうするとどうしてもまあ過剰な投資になってしまったりとか、本当は今はこの機能は使ってないのに、その使ってない機能まで一緒に持ってっちゃったりとかすることもありますので、ぜひですね、この辺は今のその2003サーバーにどういうもの、何が動いているのか、どういう用途で使っているのかというのもぜひチェックしてあげてください。で、まあ一番2003の中で多いと言われているのがファイルサーバーのようなので、そこにちょっとフォーカスして書いてみたんですけれど、ファイルサーバーと一口に言っても単にファイル共有するだけじゃなくて、なんかクォーターでいろいろ制限かけてるとか、何かと連携して何かのサーバーのデータの置き場としてファイルサーバーを指定してるとか、いろんなパターンがありますので、そこも含めてぜひですね、この辺チェックしてあげてください。はい、あとこれですね、一番下ですけれど、2003の時代ではなかったけど今はすごくメジャーになっている機能というのが結構たくさんあります。一番代表的なのがデデュップと言われているですね、重複排除と言われている機能です。2003の時代は重複排除の機能なんてありませんでした。なので、エンドユーザーさんが10テラ欲しいよって言ったら10テラちゃんとこう用意してあげなきゃいけなかったんですけれど、2012サーバーにももちろん入ってますし、我々の NAS にも入ってますけれど、今はデデュプリケーションという機能があります。A さんがサーバー、ファイルサーバーの自分のフォルダにファイルを入れましたと。B さんも全く同じファイルを入れて、それぞれちょこちょこっと更新したっていうのがよくあると思うんですけど、そうするとちょこちょこ更新したところ以外は全部同じデータが入ってますんで、ファイルサーバーの器の同じデータは1個にまとめてしまうということができるようになってます。で、これ2012R2 ですか、2012以降ですねにそのデデュップ入ってますんで、この辺もぜひ使ってください。で、我々の実績データからするとファイルサーバーにデデュップ使うと大体 20% から 30% ぐらい容量減ります。逆に言うと 70% ぐらいになるってことですね。で、余った領域は別なことに使う、もしくはもっとファイルサーバーとして提供するってことができますんで、ぜひここよくアンテナ張っていただいて、新しい機能でうちのサーバーに使えそうな機能は何かっていうのをちょっとチェックしていただければと思います。はい、はい、で、要件が、分かったら次はその要件に従ってどのぐらいの性能がいるかっていうところですね。 CPU はどのぐらい食ってるのか、メモリーはどのぐらい必要なのか、あとこれですね、ハードディスクですね、何テラいるのか。で、ここもぜひ見てください。IO の性能というのがあります。どのぐらいディスクに書いたり読んだりしているのか。でですね、案外皆さん分からないとおっしゃるので、ちょっとこう書いておきましたけど、2003以降にタイプパーフエグゼというのがデフォルトで入っています。これは使っていただくと、CSV とかにディスクの IO の要件が、今使っている要件が出てきますので、2003サーバーでこのタイプパーフエグゼとか使っていただいて、今の移行を元になる、もうすぐいなくなってもらわなきゃ困る2003サーバーの要件をぜひこれ調べていただいて、でそれに合った環境を移行先で選ぶという感じにしていただきたいと思います。あともう一つこれですね、性能を丸々調べちゃうと CPU がこれなのでこれに同じものこれじゃなくてですね、やっぱり CPU そこそこパワーあっても使ってる量って実はそんな大したことなかったりするんですね。で、全部足しちゃうとものすごい量になっちゃうので、ちゃんとですね、どの時点がこう全部足したもののピークなのかっていうのを調べてください。特にこの一定期間だけドーンとピークが上がるようなもので、あとなんかパワーオンだけしてるけど全然使ってないみたいなものとかあったら、この辺もチェックしていただきたいと思います。で、あんまり対象のサーバーがたくさんあるようであれば、なんか Excel とかでシートとか作っていただいて、全部足した分のグラフとか作っていただくと、移行の参考にしやすいかなというふうに思います。はい、じゃあですね、こう今の移行元のサーバーの要件がここでクリアになったところで、移行先ですね、主に3つあるというふうに言われています。オンプレミス、パブリッククラウド、ハイパースケーラーと我々呼んでます。 オンプレミス、結構ですね、オンプレミスって IT 用語で根付いてきたんですけれど、おそらく10年以上前からこの IT 触られている方は、10年前ってオンプレミスって聞いたことなかったと思いませんか？多分ですね、私は聞いたことなかったですね。でオンプレミスって、で調べました。オンプレミスってなんでオンプレミスって言うんだろうって。オンプレミスってもともと IT 用語じゃないんですね。パン屋さんの用語でした。あのホテルの、ここも多分、なんですかね、喫茶店みたいなのあると思うんですけど、ホテルの喫茶店とか、あの町のパン屋さんとかで、生地を買ってきて、で、焼くだけ焼いてポンと出すものをオンプレミスと呼ばなかったんですよ。粉から自分で作って、一から作って提供しているものをベーカリーオンプレミスと呼んでた らしいです。で、10年前になかった理由はクラウドがなかったんで、 IT イコール自社構築なので、わざわざ名前つける必要はなかったんですけれど、クラウド出てきたんで、向こうクラウドに対する対義語が必要になって、多分誰か調べたんですよね。なんかパン屋さんのこの用語が一番こう社内システムっていうのに近いらしいぞみたいな感じで、どうやらオンプレミスというのが IT 用語に変わってきたみたいです。で、なので、まあ、オンプレミスは社内の、仕組みですね。パン屋さんが粉を買ってきて自分たちでこねるように、サーバー買ってきて OS のライセンス買って自分でインストールして自分で一番いい環境を作るというのがこのオンプレミスです。で、2個目がパブリッククラウドですね。たくさんこう出展されてますけれど、日本の、まあ国産のベンダーさんですね、IIJ さんであったりソフトバンクさんみたいな、ああいう、こうキャリアさんが多かったりとか、あとは SI をやられているような CTC さんとか、ああいうようなところがやられているようなこうクラウドのサービスです。で、マイクロソフトさん今一番力を入れているこの辺ですね、Azure であるとか、あとは Amazon さんの AWS みたいな、まあ、これもよくクラウドクラウドって言ってるんで、これわざわざ名前をこう区別つけるために、我々はハイパースケーラーと呼んでいます。で、主にこの3つがあるんですけれど、これあの移行先のところで資料を作ってて、なんか見たことあるなと私思ってたんですね。で、この3つってマイクロソフトさんからするとこういうことのようです。社内のプライベートクラウドと、あと、パブリックのクラウドと、あと、サービスプロバイダーが作るクラウドを、まあ、3つにまとめるのが、クラウド OS と、呼んでると。で、なおかつ、我々のところも実は同じようなことをみんな考えていて、この3つですねをどういうふうにうまく連携して使っていくかというのをこうずっと模索しながらやってますんで、まあ、今後もこの3つを、活用できるところだけがこう生き残っていくみたいなところになってくるようです。はい、よいしょ。はい、じゃあですね、それぞれ1個ずつ特徴を追っていきたいと思います。オンプレミス、自社構築のところですね。自社構築の場合主に2つあります。その物理のサーバーを物理に移行する、もう1台 IA サーバー買ってきて最新の2012を入れて環境を移行するというのがまず物理環境への移行ですね。これの場合はあれですね、あの専用のものを用意しますので、ものすごい負荷にも耐えられます。逆に言うと耐えるハード買ってくればいいんですね。なのでパフォーマンスが必要な、すごく高いパフォーマンスが必要なシステムにはこの物理環境というのは非常に向いています。あともう一つ、これ言わないと私会社に怒られちゃうんですけど、 NAS とかの専用アプライアンスに移行するというのもあります。はい、あのこの辺ですね、一般的なファイルサーバーとか そのどちらかというと限られた用途向きには、結構やっぱり NAS は、いいですね。あの運用のしやすさというのはすごくあると思います。あともう一つですね、社内にあるクラウドの環境に移行するというのがあります。で、この社内のクラウドの環境って他にもたくさん仮想マシン動いてますんで、あんまり負荷の高い2003をここに移動すると、あの元々動いていたこのクラウド上で動いた他のシステム遅くなっちゃったりとかしますんで、ここはもし社内の仮想基盤に移されるんであれば、今の仮想基盤の余力がどれぐらいあって、その空きで移行されてくるであろう2003が耐えられるかっていうのを統計取っていただいて、でまあ耐えられそうだったらそこに移行するというのはいいかなと思います。で、2003のためにわざわざこう仮想基盤社内に作るというとすごく高くなっちゃうケースもあるので、まあ、ここはケースバイケースで今のこうかけてるコストだったりとか空きに 合わせてちょっと検討いただければと思います。で、2個目がパブリッククラウドですね。日本の事業者さんがいろいろやられていて、でなおかつですね、それをこう売ってる営業さんとかが結構いらっしゃったりとかするので、パブリッククラウドは、あんまり私こんなこと言うと怒られちゃうんですけど、結構無理聞いてくれます。うち用にちょっとここだけ変えてくれないとか、そんなような、カスタマイズでプラスアルファでお金払うから、こうメニューにないやつちょっとつけてくれないとか、ね、やってくれたりするんですけれど、やっぱりAWS、Azure に比べるとちょっと割高になってしまいます。なので、この辺も、その要件にどこまで合わせられるかなというところで、検討いただければと思います。はい、で、3つ目ですね。HyperScaler。Microsoft の Azure のようなものですね。で、これに関しては、いわゆる、普通、なんですかね、ファミリーレストランみたいなものなので、メニューにあるものしか買えません。ここだけ変えてよとかいうのは基本的にはしてくれないというところなので、その自分が、さっき調べた環境の、チェックのシートを見ていただいて、それが Azure からちょっと買って賄えるものであれば全然いいと思いますし、逆に言うとそこから、このメニューにないものはちょっとここには載せられないという感じになってしまいます。でですね、私が思う、ハイパースケーラーの最大のメリットは上から2番目、これですね。今すぐ変える、今すぐやめられるんですね。なのでさっきピークを調べましょうというお話をしましたけれど、その中でぜひ見ていただきたいのが、パワーオンしてなくてもいい時間が結構長い仕組みって結構あったりするんですね。なんとなくずっと電源入ってるけど、これってこの期間しか使ってないよみたいなものがもしあるんであれば、 Azure とかに載せてしまって使わない期間はパワーオフして課金しないみたいなこともできます。なので、この辺もですね、うまく使っていただけると案外安くなったりしますと。で、もう一つがこれですね。ちょっと今日参加されている方いらっしゃるかどうかわからないですけど、海外の事業所向けにちょこっとだけなんかファイルサーバー作ろうとか、あと何かサーバー立てたいとかいう場合は、やっぱり海外向けにサービスがすぐできるっていうのも非常に大きなメリットです。何回かですね、日本で買った機器を海外に送ろうとしたことが私もあるんですけど、すんごく大変だったりとかしますんで、この辺が、ただ単にウェブサイトからポチッと場所を選んでどこってやるだけでこれ立ち上がるので、非常に楽にできるような感じですね。はい、で、最後ここはですね、コストの話は実はものすごく変化するので、今日私がこれからお話しする内容は今日時点のお話だと思っていただきたいぐらいすごく変化するところです。ちょっとコストの話はこの後でちゃんと見ていきたいと思います。これですね、必ず皆さん言われます。クラウドって安いって聞いてるよと、クラウドにすれば安くなるんだよねということをよく言われるんですけれど、実はそんなことないです。で、真面目にこう電卓叩いた方々はあんな高いと思わなかったって皆さん一様に言われるぐらい、今の時点では結構高いです。で、クラウド その課金の特徴として、データを入れるときは安かったり、場合によってはタダだったりします。だけどそれを持ってくるファイルサーバーとかと開くときに課金されるので、あんまりにもたくさんこうデータを読み出しているとどんどんどんどん高くなっていっちゃうんですね。なので入れっぱなしにしとく分にはいいかもしれないですけど、あんまりこう定常的にエンドユーザーさんがダーッと使うものにはあまり向いてないという特徴もあります。じゃあ、どのぐらいかかるのかちょっと見ていこうと、はい、これは Azure の、サービスですね。で、主に、3つの、お金の合計が課金対象になっています。まず1つが領域ですね。あなたに何テラ使わせてあげますっていうこの場所の場所代っていうとなんかちょっと怪しいですけど、場所代ですね、はい、領域でいくらっていう感じでかかります。あともう一つがトランザクション量といって、こうつつくトランザクションの量でかかりますと。で、なんとなく10テラぐらいでちょっとサイジングしてみました。で、10テラだと、最初の1テラまで、ギガバイト 2.45 円で2000、大体2500円ぐらいで、残りの1テラから49テラまでが同じ単価なので、10テラだと9テラだと2万2000円ぐらいしますと。10テラでこれ足すと大体2万5000円ぐらい一月に領域を使うお金としてまずかかります。 で、トランザクションはごめんなさい、どれだけ使うかわからないんで、これもゼロにしちゃいました。私の今のシミュレーションですね。で、あと転送量ですね。さっきあのファイル開くときにかかりますと、読み出すときにかかりますと言った転送量なんですけれど、だいたいこのぐらいですね、単価。で、10テラとかだと14万円ぐらいかかったりします。で、これ足していくと、年間200万。で、ハードウェアって普通だって4年とか5年リース組まれるんで、これ60ヶ月これかけると、5年間だと1000万とかになっちゃうんで、結構ですね、思ったよりも高いというようなのが皆さんの、一応の感想です。ところが、これ私3日前に見て書いたんで10月現在になってますけど、実はですね8月に似たようなセミナーやってて、8月現在っていう資料が前にあったんですけど、これ5円近くしてました。たった3ヶ月で半額になっちゃったんですね。そのぐらいのスピードでどんどん変わってるので、ちょっとまあ今日の時点ではまだちょっと高いよというふうにまあ思っていただいて、皆さんがこれからこう運用していく中で、で、もっと安くなる余地が十分あるというところも考えて、ぜひ、今後のまあ移行プランを考えていただきたいなと思います。はい、でですね、あとごめんなさい、もう一個言いながら忘れました。これだいたい2万5千円じゃないですか。で、こちらが14万円ということで、要は何が高いかって通信費が高いんですよ。で、1ヶ月にファイルサーバー10テラも読まないよって皆さん前にも言われたんですけれど、いやいやそんなことないですよね。このファイル開いて、あこれじゃねえ、あこっち開いてこれじゃねえって、2メガのファイル10回やったら20メガ引っ張るんですよ、オフィスの仕様的に。なので案外通信量はいくはずです。なので、まあ、そこも考慮してちょっと決めていっていただければと。で、なぜかこっちの単価は全然落ちないんですね。もうちょっと早く落としてほしいなと思ってます。はい、じゃあですね、ここで、まあ、もうそもそもこうタイトルに戻っちゃいますけれど、我々が思っているところで、一番何がいいのかって、なかなか5年間これがいいですっていう答えは実はないんですよね。なので、まあ、一番いい答えっていうのは、今現在その2003の移行までに、来年の7月までに決める範囲では、オンプレがいいでしょうと、社内に置いといた方がまだ安いよね。ところがさっきお話したように、たった2ヶ月で半額になっちゃったりとかするような世界ですので、1年運用したら実はオンプレよりクラウドの方が良くなるはずです、きっと。なので、その間を自由に行ったり来たりできるんであれば、とりあえず、まあ、今はこれで作っとくけど、だんだん様子見ながら、運用も変わるでしょうし、周りの、取り巻く環境も変わるでしょうし、それに合わせてどんどんこう、まあ、できたら個人的にはピュッとドラッグ&ドロップすると、社内のファイルサーバーが Azure で立ち上がるとかできれば嬉しいんですけれど、まあ、そんなようなこともちょっと考えつつ、まあ、今後のその移行プランを作っていくといいんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、最終的なゴールで今お話したようなこう管理者さんが右クリック移動とかでできればいいんですけれど、まだまだそうもいかずにですね、とはいえそれにこうどんどん近づけていきたいというところで、ネットアップからは今日はですね2つそこの移行を楽にするお話をしていきたいと思います。はい、で、1つ目がですね、やっぱり値段の中で高いのがデータの転送量だったので、転送をしないようにしちゃいましょうというのが、これです。自社のストレージを、Azure のセンターから、直接覗けるところに置いてしまおうというサービスです。でですね、さっきお見せした課金の対象というのはこの Azure の上から来る IO に対してかかるので、裏側のこのセグメントは基本的には固定料金なんですね。なので、社内とこう固定料金のところで結んでしまえば、転送料に応じないで上からこっちこっちですね、ここは固定金額なので、固定金額のところを使って Azure 側にデータを送ったり、あと Azure 側で作ったデータを社内に戻すということができるようになります。で、ごめんなさい、これちょっとまだサービス始まってないです。先日IIJ さんがエクスプレスルートという Azure のサービスを始めますというプレスを打たれましたけど、そのエクスプレスルートを使ってますんで、 おそらく、まあ、これは実際に契約できるのは来年ぐらいになってしまうのかなというふうに思っています。はい、でですね、同じようなサービス、AWS 側はもう始めたりとかしてますんで、まあ、どちらもこんなような、自分のストレージを、Azure のセンターに置くという感じができます。で、ジェネラルセッション出てた方、もしかしたら覚えてるかもしれないですけど、樋口さんが、US のマイクロソフトの US の方が絶対にここのデータはこうなんですかね、国が言われても出さないみたいな約束しますってこう出てたんですね。ところが、それでも信用できないっていう方もたまにいらっしゃったりとかしますし、自社のストレージに置いてしまえば自分の資産にデータがあるので MS さんもアメリカの政府も一切関係ないというか手出しできないんですね。 CPU やプログラムだけ AWS から買ってきて、データは自分の資産に置くということがこれでできるようになります。なので転送量の、ところの制御もできますし、自分のデータを自分の支配下に置いたままにすると、だけどシステムだけは上から持ってくるみたいなことができますので、まあ、使い方によってはいろいろ面白いことができるかなと思います。やっぱり自分の資産内に置くといろんなことが自分でできるようになりますので、バックアップのタイミングを自分で決めるとか、あと転送したり同期したりするののタイミングも自分で決められますので、その辺の扱いというのが非常にやりやすくなるかなと思います。で、じゃあですね、これうまくサービスが始まったら、我々としてはどんなことをこう想定しているかというと、まあ、全体的にはこんな感じですね。社内の仮想マシンをどんどんどんどんこっち側に送ってしまって、で Azure から仮想マシンを割り当てて、どんどん Azure 側でこっちのハードウェアを使ってパワーオンしましょうというところです。でですね、まあ、一番多いのはこれですよね。要はデータだけ送って仮想マシン割り当ててるような環境さえあれば、さっき、環境調査のところで出てきましたけど、ピークがいきなりこう1ヶ月とか2ヶ月だけスコーンとこうピークが来るような場合は、これの必要な時だけ Azure でバーッと買って、で同じデータみんな見せてあげて、で使い終わったらこの仮想マシンはまた消すということができますので、このピークの時だけ Azure 使うというのはすごくやりやすくなるかなと思います。あとはですね、多分 SAP 使われている方はこの中にもいらっしゃるかと思うんですけど、 Azure 上でも SAP のサービスしてます。で社内にも SAP 自社で構築したものがある場合は、データだけ同期してあげれば、このもう SAP が入っているサービスから自社のデータをいきなり使うみたいなことができるようになりますので、何かあった時に向こうで立ち上げるとか、あとは、結構よくお客様に言われるのが、検証するためテストするためにハードもう一台買うの嫌だよ、まあ、当然ですよね。承認者の方もそんなことでこう反抗する方はなかなかいないので、であれば検証するときだけテストするときだけ Azure で買ってきて、でこう検証終わったらすぐ捨てるみたいなことが、まあ、こんなのを使っていただくと簡単にできるようになったりします。こんな感じですね。はい、よいしょ。はい、で、まあ、ここまでは案外ですね、私も想定内というか、ああそういうことできるんだったら、いろんなことできるよねと。しかももう AWS が先行してちょっと始めたので、そんなに実は驚かなかったんですけれど、ちょっとですね、面白い動画があったので、これはぜひ一緒に見ていきたいと思います。よいしょ。うちのエンジニアってこんなことをするんですね。契約的に大丈夫なのかなってすごく不安なんですけれど、センターに置いたストレージに、Azure の仮想マシンから、これ SQL サーバーですけど、Azure のルートで割り当てて、こっちは AWS のダイレクトコネクトで割り当てて、この間で、マイクロソフトクラスターを組んでしまおうというのがあります。でそんなこと言ったってできるわけないよねとちょっと思ってたんですけれど、ですね、もうちょっといいかな、はい、これ死んだらテイクオーバーするみたいなデモをやったりとかするんですけれど、はい、もうちょっとかな、よいしょ、はい、これもう実は動いてるんですね。はい、これは今、Azure 上の管理画面 です。で、SQL のインスタンスが動いてるよとか、今 SQL0EG とかいう名前で Azure 上は SQL サーバーが動いてます。で、これあの AWS の管理画面です。マイクロソフトサミットで多分 AWS の管理画面出すの僕だけだと思うんですけれど、こんな感じで AWS でインスタンス動いてます。で、こっちが今オーナーになってます。で、SQL サーバーはまあそのまま Windows なので、そのまま動いてるという状態です。こうですね。AWS 側にインスタンスがいますと。はい、で、まあ、多分マイクロソフトさん許してもらえるかなと思うのが、AWS を落とします、これから。こっちが落ちるんで多分大丈夫だと思います。これドーンとこう物理で言うとパワーオフ、こうボチッと押した状態ですね。パワーオフしますと、あ、今落ちました。はい、すると多分この辺が変わるんですね。02が AWS 逆かな、はい、01に変わりましたねっていう感じで、デモ見ていただければなんてことはないんですけれど、 AWS と Azure で、MS のテイクオーバーが組めますんで、まあ、しなきゃいけないのは同じところのデータをこう見せるということができればこんなこともできるようになります。で、これもしできるんであれば、さっきちょっとお話をしましたミークリックで Azure 行ったりとか、テイクオーバーするっていうのを、ワンクリックでできるようになりますんで、まあ、ここも、あとさっき その真ん中に置いていたストレージのところに社内のサーバーから足が出せればミニクリックで Azure のものが社内に持ってくるということも比較的簡単にできるようになるんじゃないかなと思ってます。なので、ここごめんなさい、まだそのサービスが始まってないので、今はこう US が作ったムービーになっちゃってるんですけれど、ぜひですねそのうち環境も作って実際に動くところをちょっと皆さんにもお見せしたいなというふうに思ってます。はい、で、もう一つその、実はハードルがあって、それがですねこのハイパーバイザーの違いというのがあります。ですね、結構皆さん多いんじゃないかと思うんですけど、社内の基盤は VMware でもう作っちゃいましたと。だけど俺は Azure と連携がしてんだと。そうは言っても VMDK 持ってっても Azure 上ではどうしようもないんですね。インポートできなくはないですけれど、すごく時間がかかったりとかしてなかなかうまく使えないというのがあります。はい、ちなみに AWS 側は全ベースで作っているようです。で、変換するツール MS さんも標準で、VHD から VHDX とかの変換ができるようになってますけど、実験された方のウェブサイトとか見ると、短くても10分とか15分とかかかったりとかしているようです。で、我々からは、ちょっと、シフトと呼んでるんですけれど、この VMDK の仮想マシンをストレージの機能で、VHDX にしてしまおうという なんかかなり身も蓋もないようなこうコマンドを提供しています。で、これ非常に速いという特徴があります。ここ見ていただくと、実はですねこの VMDK と VHDX って箱の形は違えど中身ほとんど一緒なんですよ。で、箱の形だけ変換して変えてあげれば Hyper-V から読めるようになるので、ここのポインターと言われるあなたのデータここにあるよっていう矢印だけ作ってあげて、その箱の形は違うんでここだけ新しく作りますみたいなことをしてくれるというツールです。はい、じゃあですねこれはちゃんと環境を作りましたんでちょっと一緒に確認していきたいと思います。よいしょ。はい、はい、今ですねこれネットアップのラボにつないでいます。で、今どういう環境になってるかというと、これもマイクロソフトカンファレンスでこんな画面出していいのかってすごく思うんですけど、VMware が大量に起動していて、Hyper-V には一台も仮想マシンがないという、大丈夫っていう環境になっています。でですね、VMware の仮想マシン、多分皆さんご存知だと思うんですけど、VMDK というファイルに入っています。これがですね、このちょっと今 Y ドライブに割り当てているんですけど、この辺ですね、これがまあ VMDK で、これがまあ本体というかデータが入っているところですね。33メガぐらいあるような VMDK です。じゃあですねこれを実際に変換していきたいと思います。よいしょ。で、変換のコマンドは、PowerShell です。よいしょ。で、 手順的には2個しかないです。まずストレージにログオンします。よいしょと、はい、でログオンできたよと出ているので、よいしょと、この変換をと、はい、でこの変換のコマンドがすごく長く見えますけれど、実は全然大したことないです。この変換コマンドとこのソース元のファイルがここにありますと、デスティネーション、ファイル変換終わったらどこに置きます、以上です。もうたったこれだけですね、パワー、パラメーターは。なので、まあ、あまりこう迷われることもないと思いますし、まあ、日々結構簡単に使えるようなものです。ポンとで実行しますと、今だと多分ね、裏でガリガリガリっとやってるんですね。はい、もう終了です。で、先ほど見ていただいた VMDK が入っている場所、よいしょ、見るとこんなのできてます。ほぼ同じサイズの VMDK と同じサイズの VHD がこうできていると。でもちろんこれハイパー V から割り当てればこのままパワーオンしますので、あのスピードで変換ができるんであれば、社内のものをそのままガリッと変換して Azure に持っていくとか結構簡単にできるはずです。で絵でお見せしたように、その同じブロックは2つのファイルが同じ場所を見てますんで、テンポラリーの領域はいらないです。今これ33メガが2個あるように見えてますけど、ストレージ上はこれもこれも含めて33メガしか使ってないという状態になってます。あともう一つが、元のファイルには何ら影響がないので、前のやつはパワーオンしたままガリッとコンバートができるというところで、既存環境に影響がないというのもちょっとまあ、いいところかなというふうに思います。でこれだけだとあんまり面白くないので、よいしょ、ちょっとですねスクリプト書いてみました。よいしょ、まあ、大したスクリプトじゃないんですけれど、だいたいそうですね30行とか35行ぐらい、本当にそのままちょっとパワーシェル使える方であれば全然問題なく使えるようなやつです。よいしょ、でこいつをポンと実行してみます。でさっきのやつは仮想マシン変換しただけだったので、ふーんっていう感じなんですけれど、これ VMware のパワーシェルのツールキットがこのマシンにも入ってます。でまあそんなものと使っていただくと、よいしょ、はい、でストレージにログオンをして、で VMware に実はそのパワーシェル使って今ログオンに行っています。で VMware の、パワーシェルからログオンをして、このさっき見ていただいたこの仮想マシンの中から変換したいやつだけなんか 3台ぐらい入れて OK と、はい、やっていくと、あ、ごめんなさい、エラーになっちゃいましたね、動かなくなっちゃったかな、ごめんなさい、ちょっと失敗しましたね。本当はですね、ここに仮想マシン作って変換してパワーオンしてっていうのを全部こう自動でやるようなことができたりしますんで、まあ、この辺もちょっと今日のデモはうまくいかなかったですけど、うまく使っていただければ、まあ日々の運用の中でちょっとこれは、Azure に持ってきたいなとか、あとハイパー V の環境の方に載せたいなとかいう時に、この変換モジュールで使っていただくといいかなと思います。あとですね、このツール VMDK から、ハイパー V だけじゃなくて、これもあれなんですけど逆もできるんですね。ハイパー V から VMDK もできますんで、この辺もうまく使っていただけるといいかもしれないですと、はいはい、なので、まあ、今作っちゃった、メイン側を、まあ、ESX で作っていただいて、で今後ハイパー V にしようかなっていう方もこんなのを使っていただけると、まあ、環境移行も楽にできるようになったりします。はい、でですね、マイクロソフトさんの、公式のツールで MAT というのがあります。マイクロソフトオートメーションツールというのがあるんですけど、これ の, なんですか、ね、シフト版も出てますんで、うまく、これも使ってください。でさっき見ていただいたように、我々のツールは本当に仮想ハードディスクの変換しかしないので、 IP アドレスも一緒、名前も一緒、 SID も全部一緒です。なので、まあ、変換した後にその辺は処理してあげる必要があるんですけれど、その MS のツールは結構なんかいろんなことやってくれるみたいで、VM ツールズのアインストールとかしてくれたりとかするので、中身まで手をちょっと入れたい場合はこんなのを使っていただくといいかもしれないです。 で一番このツールの中でハードルが高いのは、このツールを実行できる仮想マシンはネットアップのストレージに置いてなきゃいけないというのが一番ハードルが高いので、そこだけなんとかクリアしてください。はい、で今後今出てきたあの表は VMware とマイクロソフトさんしかなかったですけど、レッドハットとかシトリックスも対応していくようなので、まあ、こんなの使っていただければあんまりこうハイパーバイザー気にしないで、クラウドの種類も気にしないで変換して持っていくみたいなことができるようになると、まあ、我々もそのところを目指しているというようなところですね。はい、で、これを機会に社内もこう仮想環境を一から作ろうとか、もし、されてる計画があるような方いらっしゃったらですね、我々実はシスコさんとアライアンスを組んでまして、で、フレックスポットという、こうパッケージみたいなものを出しています。でこれも外国用語で英語で言うとリファレンスアーキテクチャーとか言ってるんですけど、シスコさんの UCS と我々のストレージを組ん でなおかつ、当然ですけれど、この辺かな、出てないな、はい、ハイパー V で作ってシステムセンターで管理するというようなものがもう検証済みなものがありますので、こういうふうに構築しましょうとか、このパラメータはこうしましょうみたいなのが、ある程度のシナリオに沿ってできたドキュメントもちゃんと公開をしてます。よいしょ、この辺かな、はい、この辺ですね。でそのドキュメントを、こういうテストしました。でなんか私聞いたところだとこれ300項目くらいテスト項目とかあって、全部クリアして、こういう内容でこういうテストしてっていうのをクリアすると、ファーストトラックという MS さんお墨付きのこう認証が取れますと。でちゃんとこのフレックスポット、マイクロソフトさん認定のこの、ファーストトラック 4.0 という、まあ、ここ R2 出てないですけど、ちゃんと R2 に準拠した、認証が取れてますんで、興味ある方はこのちょっとごめんなさい、これ英語ですけれど、英語の構築アイテム見ていただいて、でこれをベースにご自身で作っていただいてもいいですし、まあ、なるべくこうあるドキュメントは社内の方にこう使い回していただけるという感じになっています。はい、で最後にちょっと、まとめとして一つスライドを入れておきました。でこれ面白いんでぜひご紹介したいと思うんですけれど、うちの CEO が、2、3ヶ月前ですかね、アナリストデーといってこう、まあ、アメリカではよくあるこう投資家とかのためにこう説明会をしたりとかするんですけど、その中にこんなことを言ってたようです。データには重力があると、そう簡単には移動できない、重力があるからと。でさっきお話ししたその NPS とか、あと変換のシフトですね、 NPS は重力があって重いんであれば動かないものからシステム側からアタッチしてもらおうというアプローチですし、シフトの方は今まで10分とか20分かかったものが20秒とかで変換ができるんであれば、まあ、これで言うとこの言葉から言うと重力を軽くする仕組みとかもやったりしてます。なのでまあこういうようなアプローチうまく使っていただければ案外簡単にこうデータを移行できるような仕組みが作れたりとかしますんで、ぜひですねこの後もネットアップのこの辺の重力を軽くする仕組みに期待いただければと思います。でですね、来週おそらく発表ができると思うんですけれど、クラウド連携との新しい取り組みというのが、どうもですね来週発表になるんじゃないかなと。でまださっきのエクスプレスルートもそうですけど、まず US で発表していろいろガシャガシャやって日本に持ってくるってことをしますんで、皆さんにお届けできるのはちょっと年明けぐらいになっちゃうかなとは思うんですけれど、結構いろんなクラウドの連携の仕組み作ってますんで、今後もですね、ぜひネットアップの情報を取っていただきたいなと思います。で今日のこの私の資料なんですが、おそらくスライドシェアとかにアップしたりとかして、公開すると思いますので、ぜひ資料ちょっともう一回見たいなとかいう方はネットアップのツイッターとかフェイスブック探していただけると、ここにアップしたよとか URL が出てるはずです。はい、で、最後ですね、もう今すぐ触ってみたいとか、さっきのシフトを俺が動かしてみたいとかいう方はジェネラルセッションで澤さんというマイクロソフトのテクノロジーセンターのセンター長さん出られてましたけど、我々も、マイクロソフトのテクノロジーセンターに参加しています。 これですね、東京にちゃんとありますので、で、MTC 行っていただければネットアップのストレージありますので、まあ、そこで、まあ、無償でこう検証していただいてもいいですし、ちょっと何か一回作るのにテストしてみたいとかいう方はネットアップのメンバーでもいいですし、マイクロソフトさんの社員の方でもいいですし、 MTC でネットアップ使ってみたいんだけどって声かけていただければいつでも使える状況になってますので、この辺もぜひご活用いただければと思います。はい、それでは私のセッションは以上になります。どうもありがとうございました。